さて今日はですね、あなたが共有してくれたバドミントン教室のあのオンラインレポート、これをちょっと深掘りしたいなと思ってます。
はい。
なんか早く早くってつい言っちゃいがちですけど、それが実は上達を妨げてるかもっていう、結構刺激的な内容ですよね。
いえ、そうなんですよね。
レポートだと待つことの重要性とか、あとはその骨格を意識した打ち方、それからなかなか変われないプレイヤーが抱える課題みたいな、そのあたりが書かれてて、あなたのプレーにもなんかこうヒントがあるんじゃないかなって思うんです。
そうですね、単なる技術論じゃなくて、その多くのプレイヤーが、まあ、陥りがちな心理的な罠とか成長を妨げる考え方、そういうところに切り込んでるのが面白いですよね。ある意味バドミントンの常識をこう疑ってみるみたいな、そこから新しい発見がありそうです。
いや本当そうですね。まず、僕がおっと思ったのが、早く反応しなきゃっていう、まあ、ある種の脅迫観念みたいなものへの疑問提起で、
はいはい、
予測して動いちゃうと相手になんかその気配を読まれて逆を突かれやすい、カモネギ状態になるって書いてありました。
まさにここで言われてるのは、相手が打った後に反応する、なんかこう後出しじゃんけんみたいな動きなんですよね。
後出しですか。
ええ、これって反応が遅いってわけじゃなくて、むしろそのインパクトの瞬間をちゃんと見極めて確実な情報に基づいて最適化された動きをするっていう、実はすごく高度な技術なんです。
へえ。
相手にコースを読まれにくくなるし、結果的にまあ無駄な動きも減ると。
なるほど。でもあのちょっと疑問なんですけど、相手が打ってから反応するって、特に早いスマッシュとか間に合うのかなって。
あ、それは良いポイントですね。もちろんあの物理的な限界っていうのはあります。
ですよね。
向きとかラケットの面とか、そういう確定した情報で動くってことなんですよ。
ふむふむ。
これによって動き出す方向のまあ精度が上がるんで、最短距離でシャトルに到達できる可能性が高まると。
だから単にぼーっと待つんじゃなくて、すごい観察力と、あと早く動きたいっていう本能をこう抑える、待つ勇気が必要になるわけですね。
なるほどね。反射神経だけじゃないと、冷静な判断力とか自制心も大事になってくるんですね。
そういうことになりますね。
となると次のポイント、あの打ち方の話、これも何かこう常識を覆すような、レポートではチャラい打ち方って表現されてましたけど、
まあちょっと言葉はあれですけど、要は腕、特に肘が体からこう離れた状態で打つフォームのことですね。
ああ、よく見るかもしれないですね。
テコの原理で考えると分かりやすいんですけど、支点になる肩から力点のラケットまでが遠いと、ちょっとした力でもこう腕がぶれやすい、いわゆるトルクが大きい状態。
トルクが大きい。
ええ、ドアでいうと飛ぶ小場の近くを押すみたいな、力が伝わりにくいし不安定になる。特にネット際とか繊細なタッチがいるところでは、これが結構致命的になったりするんですよね。
なるほど。で、その解決策が骨格で支える打ち方と。
そうです。具体的にはまず肘を体に近づける。
肘を体に。
はい。これでトルクを小さくして安定性を増す。それからもう一つが、手首を壁のように固定する。まあ脊椎させるって言いますけど。
脊椎、手の甲側にちょっと反らす感じですか？
そうそう、そんな感じです。インパクトの衝撃で手首がこうぐにゃって負けないようにちょっと固めるイメージですね。レポートによると、あの桃田選手のヘアピンなんかもまさにこの形に近いそうです。
へー、トップ選手も肘と手首か。この2つを意識するだけでもだいぶ打ち方が安定しそうですね。
かなり変わると思いますよ。
ただまあ頭で理解してもなかなか実践できないとか、上達しないっていう悩みもやっぱりよく聞くんですよね。レポートはその確信にも結構鋭く切り込んでましたね。
そうなんですよ。特に現状維持バイアス、これはちょっと耳が痛い人もいるかもしれないですけど、
現状維持バイアス、
はい、人間ってどうしても変化を恐れて慣れたやり方にしがみついちゃう性質があるんですよね。で、レポートではそのレベルがあまり高くないプレイヤーほど、その自分のやり方に固執して新しいことへの挑戦を避ける傾向が強いって、かなりこうバッサリと、
厳しい指摘ですね。さらにあの 筋力のある無能っていう言葉もなかなか衝撃的でした。
あ、それも強烈ですよね。状況判断とか技術がまだ足りないのに体力とか筋力だけは人一倍あるみたいな、
はい、
本人は一生懸命やってるつもりでも結果的に味方の邪魔になったり、なんか無謀なプレーで試合の流れを壊しちゃったり。
あ、
しかもこれ多くの場合本人に自覚がないのがまた厄介なんだっていう指摘ですね。
いや、これはバドミントンに限らずいろいろな場面でちょっとドキッとする話かもしれないですね。
そう思います。どんなチームとか組織にももしかしたらいるかもしれないですね。
じゃあどうすればいいのか、その変われない壁みたいなものをどうやって打ち破ればいいんでしょう。
レポートが強調してたのは、なんかこれさえやれば OK みたいな特効薬を探すのはやめましょうと。
公約探しをやめる。
ええ、それよりも一勝九敗の精神を持つことだって言ってますね。
一勝九敗？
つまりまあ挑戦には失敗がつきものだって割り切って、それでも諦めずにこう試行錯誤を続ける姿勢、それが大事なんだと。
成功率がたとえ 10% のアドバイスでも30回試せば成功する確率は 95% を超えるみたいな計算も紹介されてましたね。
そうそう、それです。確率の話ですね。1回や2回失敗したからって、あ、これダメだってすぐ見切りをつけるんじゃなくて、
うんうん、
粘り強く試行回数を重ねていくこと、それが結局一番の上達への近道なんだということですね。
なるほどな。宝くじを1枚だけ買って当たらないって嘆くようなもんかもしれないですね。
まあそんな感じかもしれないですね。
いや、今回のレポートからはその早く早くという考え方への継承としての待つ戦略、それから安定を生む骨格を使った打ち方、そしてなかなか成長できない時の心理的な壁とその乗り越え方まで、なんかすごく多角的な学びがありました。
ええ、そうですね。特にまあ現状維持バイアスとか筋力のある無能みたいな言葉はちょっとドキッとするかもしれませんけど、でも自分自身とかあるいは周りの状況をこう客観的に見つめ直す、すごく良いきっかけになるんじゃないかなって思います。
本当にそうですね。最後にこれを聞いているあなた自身にちょっと問いかけてみてほしいんです。自分はもしかして無自覚のうちに自分やペアの可能性を狭めるような何か当たり前にとらわれてしまってはいないだろうか。この問いかけがあなたの次の一歩をなんかより良い方向へ導く、そんなきっかけになるかもしれないです。